それでは聖書のお言葉をご一緒にお読みします。旧約聖書の箴言を読んでいきましょうね。箴言でありますが、箴言はどの辺がいいですかね。ちょっとお待ちください。ですね。では箴言の第11章を、ご一緒に読みましょうかね。箴言の第11章でございます。ではご一緒にですね。偽りの計りはエホバに憎まれ、正しき運動は彼に喜ぶ。高ぶり来たれば恥もまた来たる。へりくだる者には知恵。なうき者の正しきは己を討ち、もとれる者の横島は宝は怒りの火に益なし。されど正しきは救いて死を免れなし。全き者はその正しきによりてその道をなくせられ、悪しき者はその悪しきによりて倒るべし。なおき者はその正しきによりて救われ、もとれる者は己の悪しきによりて捕らえる。悪しき人は死ぬ時にその望み絶え、不義なる者の望みもまた倒るべし。正しき者は悩みより救われ、悪しき者はこれに変わる。横島なる者は口を持てその隣を滅ぼす。されど悪しき者はその知識によりて救う。正しき者幸いを送ればその町に喜びある。悪しき者を滅ぼされれば喜びの声起こる。町は直き者の祝うによりて高く上げられ、悪しき者の口によりて滅ぼされ。その隣を侮る者は知恵なし。さとき人はその口をつむ。行きて人の良し悪しを言う者はみそかごとを漏らし、心の中心なる者はことを隠す。計りごとなければ民倒れ、義士多ければ安らかない。よそ人のために受け合いをなす者は苦しみを受け、受け合いを嫌う者は安らかない。柔らかなる女は誉れを得、強き男は宝を得。哀れみある者は己の魂に益を加え、情けなき者は己の身を煩わす。悪しき者の潤る報いは虚し、義を巻く者の潤る報いは固し。固く義を保つ者は命に至り、悪を追い求むる者は己の死を守る。心のもとれる者はエホバに憎まれ、なおく道を歩む者は彼に喜ぶ。手に手を合わせるとも悪しき人は罪を免れ、正しき人の末は救いを得る。麗しき女の慎みなきは金の輪の豚の鼻にあるがごとし、正しき人の願うところはすべて幸いに。悪しき人の望むところは怒りにいた。施し散らして帰りてまず者は、与うべきを惜しみて帰りて貧しきに至る者は、施しを好む者は超え、人を潤す者はまた潤いを。 穀物を納めて売らざる者は民に祈る。されど売る者の大目には幸いあり。善を求むる者は恵みを得。悪を求むる者には悪しきことを伝え。己の富を頼む者は倒れ。されど正しき者は木の青葉のごとく栄え。己の家を苦しむ者は風を得て持ち物とす。愚かなる者は心の悟き者のしもべとなる。正しき人の身は命の掟。知恵ある者は人を捕らう。身を正しき人すらも世にありて報いを受くべし。まして悪しき人と罪人とや。まあこの22節をまあ見ていきますと、麗しき女の慎み泣きは金の輪の豚の鼻にあるがごとし。まああまり女性に恨みがって言ってるわけじゃないですけども、まあ男の人も一緒だと思いますけどね。まあ人間もあんまり鼻にね飾りをする人はいないと思いますけど、まあ最近はいろんな人がいますから、まあ何とも言い難いところでありますけど、ただこの教育の世界からいろいろと、私は教育界の人ではないんだけども報告を受けたりすることがありました。まあいろいろ悲鳴を上げているっていう現実が 現教育の世界においてあるじゃないですか。まあ世の中いろいろなことが変わりつつありますけど、なぜこういうふうになってきてるのかという根本原因が分かれば解決策もあるんですけども、なかなかそれに対するまあ有識者の話っていうのがこう聞こえてこないので、まあ、林教授が調査をしたっていうのは聞いたことありますけども、その結果衝撃的な結論に至ったっていう、それは宗教を教えない限りダメだっていうそうですね、教育の世界に宗教を取り込むしかもうないという、まあ、そういう結論が出てもそれを実際に実行はできてないわけであります。まあ、それはいろんな制約っていうのがあるのかもしれません。まあ、その制約はいいのか悪いのかって問題、要は悪ければ変えればいいだけのことですから、法律っていうのは。だけども、どうもまだこう日本国憲法は改正されたことは未だかつてはございませんから、だからその憲法が悪いっていうんじゃないんでしょうけども、信教の自由っていうねことが謳われているから、この自由が謳われているがゆえに自由でなくなるっていうことが現実的にあるわけですよね。だから学校でもですね、教育の現場からその学校の先生がおっしゃるには、こういういいことを子どもたちに教えていこうと思ったら思想を教えるなと上から言われるって言うんです。思想を教えるなと、つまりどんな思想を持っても人間は自由だからという思想の自由が思想を制限しているわけです。それを教えることを制限しているわけですね。こういう現実というものが、その意図している条文の意図しているところと食い違っていることって多いわけでありまして、これ何かこう、まあ一番分かりやすいのは禁酒法というやつですね。お酒は体に良くないからお酒やめましょうっていう禁酒法、アメリカにおいて、なされた時にマフィアが始まったというですね。結果としてですね、それを密売して、そしてそれを売りさばく人々が起こってきて、
そしてそこにですね組織が起こってきてっていうのは、いい条文であるにもかかわらず、いい思いで作ったにもかかわらず結果が裏目に出たっていうのが多いわけであります。ですから、かつてのアメリカも学校でその聖書を教えていたわけでありますし、またサラリーマンは家で箴言を読んでから、まあ一章でも一節でも読んでから出社したという時代があったんですよ。でもそれはいい時代だったと思います、ある意味で。けれども他にもいろんな宗教がどんどん入ってきまして、まあ移民の国ですから当然宗教もいろいろ入ってくるわけで、まあそういう時に特定のものを教えるっていうことは他の人たちにこれはとって、これは良くないというの。だからこれ信教の自由がかえって、それを教育の世界から排除したわけであります。でその排除するということでない他の方法があったような気もするんだけれども、でそれは日本の場合は戦後かなり徹底されてしまって、お寺じゃない神社ですらも国と切り離されたわけですね。ですから国の予算というのは今は日本の神社には1円も出てないはずです、それは戦後の話ですね。ですからまあそういうことで、自由というものが自由を否定してしまうという変な結果があるんですから、これほど揮発性の高いものはないというのは、自由ほどいつの間にか飛んでっちゃうっていうね、消えて、それを獲得するためにはものすごい血と汗を流すんだけれども、まあ、消えていくときには早いということになります。ということで逆にある程度のこの、規制をかける方が人は自由になれるっていう場合もあるわけです。まあ規制緩和と言いながらどんどんとしぼんでしまうということがあるわけでありまして、この辺がなかなか難しいことだなと思うんですね。それで私が個人的に至った結論をここで述べる場ではないかもしれませんけど、まあ私は教育界の人間でもないし教育論を学んだわけでもないんだけど、まあ宗教的観点立場から言った教育論ということになると、私の結論の一つは分別を教えるっていうことじゃないですか。分別っていうのはまあ見分けるということだし、まあわきまえという言葉にもなってくるのかもしれませんけど、分別に至るべき教育ということの、まあ、一つのこれは終着点かもしれないですね。だからなんていうんでしょうかね、何もわからない時っていうのは物の区別がつかないんですよね。形が丸いもの四角いものだったらみんな一緒だと思ってしまう。けれどもだんだんと勉強していくとその違いが見えてくるんですね。形が違っても、まあ足が6本あれば昆虫だとかですよね、足が4本あれば、まあ動物4本ある、まあ、人間は2本で立っている、これはまた違う、よくわからないけどペンギンも日本で立ってこれおかしいというです、ね、話になるわけだよ、で天使も羽のある天使、羽のない天使、6枚羽がある天使、これセラピムっていうんですね、名前がついてる、霊の世界にもこれはもうますますそういうことがあって、最初は分かりませんけど、特にこの目で見えない世界のことはなかなか分別つかないですよね。ですからそれをまあが見えてくるということが、こう育っていく、教育されていくということでありまして、 まあ、かつては各家庭で、例えば床の間という場を作ってあると、そこは何か神聖な場所なんだろうということを子供ながらに察知する。まあ、間というか空間で見えないものの奥にあるものが見えるという、まあ、意味付けというのとちょっと違うかもしれませんけど、そういうものが見えてくる、うん、同じスペースでもここはただのゴミ置き場みたいな、ただのスペースけれども、ここは何か神聖なもの、この神聖なものというものを見分ける訓練というのが非常に重要になってくるんですね。でそれは宗教の世界、まさに宗教の世界、であるべきだし、まあ教会でもですね、まあ昔からいろんな教会で私も、まあ、子供の時教会いますけど、こういう高壇という高いところに子供っていうのはとにかく上がりたいんですね。最初の頃はわわわわかってて、気がついたらここに子供がいたみたいなことは昔はよくあったんですけどもまあそうやってるうちにだんだんと自然に誰も教えないのにここに近づかなくなってくる。これが教育のまあ原点にあるわけですね。何かここは自分が触れる領域ではないなというですね、何かその空気を感じ取れるということですよね。それは見分けがついてきたわけですね、はい、ですからその同じものでも同じ本でも、この聖書というのと他の書籍と最初は区別がつかないですね、うん、まあだから私も最初聖書を手にした時にはまあどこでもかしこでもこうポンと置いて、そしていただいてありますけども、だんだんとこれが見えてくると自然とそうしなくなってくるんですね。まあそれを人から教えられたわけじゃなくて、だんだんとそういうふうに置き場所も自分でこういうところに、まあ、置く。それはなぜかというと、この活字とその奥にあるものがだんだん見えてきているっていうことからの一つの結果ですね。だからそのなかなかその言葉で教えることのできるものは限定されていて少ないんですよね。だけどもそれを言葉以外に伝える方法はあまりないんですよね。ほとんどないと言ってもいいのかもしれません。で一般的に西洋人はそれを人に伝えていくために用いる方法としては論理しかないんです。論理、まあ、ロジカル、論理で相手にそれを伝えていくということなんですね。そうするとその論理というのは3つのものが揃わないと論理というのは作れないので、まあ、3つのものを揃えるわけですね。でまずは自分の意見考え、それからそれに対するまあデータを揃えるわけです。こういうことが実際にありました、データを揃える、はい、そうですね、うん、それからまあ実際にこういうことがあったというまあデータ、これはすごく重要なことですよね、うん、自分の意見だけじゃないと、こういうこともあった、こういうこともあった、でこういうこともあった、まあ、こういう具体例をたくさんこう持ってくる、たくさんあればあるほどそれは強くなる、はあ、それからもう一つは、まあ、根拠ですよね、うん、根拠というのは相手も自分も共に信じている何かをベースに持ってくるということですよね、はあ、まあ憲法だったら憲法にこう書いてありますと、はあ、ね、相手も自分もまあ 立っているところ、この根拠、このベースがあって、お互いにこれ共通したものじゃないとダメですね。ベース、根拠というか、だから根拠は別の言い方でするとこれは常識ってことになりますよね。相手も自分もその他の人もそこにいる人々はみんな信じている事柄をベースにしないと、うん、ね。まあ人間は若くて元気である、はつらつとした方がいいってというそういうことをそこの9割以上の人が信じている場所じゃないとそれは根拠にならないですね、うん、だから私はこういうことを思う、そして実際にこういうデータがありますみたいな話になってくるわけ。3つ揃えば論理が通ったってことを言っちゃいます、はい、ただ論理そのものはそれが正しいなのか間違いなのかは示さないんですね。間違っていようが正しかろうがそれは関係ないですね。ただ論理が通ったということはこの3つが揃ったと、はい、だからその論理が通ったものをだからと言ってそれに惑わされやすいのもまあ事実ですよね、うん、ここにこう書いてあって、こうがこういうことがあって、私はこういうことをまあ主張しますって言われると、ああそうですかそうですかって、だから西洋人というのは大体こういう論理の教育をされてるから、すごくその論理的なものの言い方が定着してますよね、うん、それで何かこう教えていこうと、はい、言うんだけれども、まあ、これも私から言わせるとちょっと問題点があって、それを相手にその伝えるということよりもなんか言い訳に使いやすいんですよ、それを、うん、自分の言い訳とか自分のですね、だから全然そのまあ良くないなと思う時もあるわけでありますが、はあ、だから日本人はその論理の教育はしてないんですね、逆に言うとですね、そうですね、勝手にこう自分の意見をいうことそのものがまあはしたないみたいなことになっています、うん、まあですけれども重要なことは何かというと、物事の表面的なものだけではなくてその奥に何かあるものだなのかないものなのかという区別がついてくるっていう、世の中でよく何かに取り憑かれてるとか何かがついているとかまあそういう表現をしますけども、確かに物には目で見えるものには何か見えないものがついているものとついてないものがあるんです、まあ、同じものでもですね、そのそこが感じられるということはすごく重要だな、これ教育だなと思うんですね、うん、だからまあ、世の中にいろんな偶像がありますけど、偶像のなんか人がそういうものを拝みに来てるとそこに悪霊がついている場合がありますけれども、意外とみんなが拝みに来てるそういう偶像に悪霊がついてるかと思うとさにあらず、道端の小さなところに小さな祠があって、そっちの方がビリビリっとこうですねこの何か力を持ってる場合もあるんです。でも日本人の感覚としてなんとなくそういうものをですね、自然界の中でいろいろとこう、学習していたっていうこういうことがあったはずなんだけれども、いつの間にかそういうものの見分けがつかなくなってきた。まあ表面だけで、その奥にあるものを見なくなってくると分別がなくなってくるんですね、はい、そうそう、わきまえもなくなってくるってことは全てのものに対して同じようにこう対応していくから、触れていけないものも触れていいものも同じように対応していくから危ないって危ないですよ。だからうちもここの建物 教会を建てるときにこの裏側にあの井戸がありましてね、それで建築屋さんが来られて、あの井戸はどうしたらいいですかと、あれはもう邪魔だから埋めといてくださいって言ったら、ものすごく怖かったですね。いやーちな感じです、震える感じですね。それで私がやるんですかって言うから、いやあの何だったら私がやったって、別に埋めとけどいいんだって。ものすごく怖かったんですよね。それはね、論理で学んだことじゃないんですね、体験で学んだことなんだ。だからものすごく怖がって、それで あのそれで余計なことまで、それであのバーッと埋めといて、それで終わったかなと言ったら、また報告にわざわざ来てくれてですね、あの息ができるようにパイプだけ入れときましたからって、何が息するのかよく分かんないけど、井戸が息ができるようにパイプ埋めときました。まあそのぐらい怖がる。もうつまり体験、つまりデータもあるはずなんだけどもね、過去の。だから羽田空港も新しい空港が今はできてますし、もう3つ目ぐらいを作ろうとしてるのかもしれませんけど、あの古い空港には駐車場のど真ん中にこのまあ鳥居が立ってて、これどかせればもうすごい便利なんだと思うんだけども、それに手つける建築屋さん誰もいないんですよ、ずっとそこに立ったまま。あのだからあれ別のところに空港をまた設けたのかもしれませんけど、あのそういうことあります。である時新庄さんから電話が来て、その今こう家を改築しようと思ってるんだけど、建築屋さんが来て 裏にこうちょっとした祠がそこに置いてある、庭の裏に、まあ昔からの古い家だから、それはもう恐ろしくて自分は触れられないからどうにもできませんって、こういうことだから、先生来てもらえませんかねって言うんだよね。それで分かりましたって言ってまあ行って、それでその中に何かあるものをこう取り出して、まずは 中身を取り出そうと、これ取り出したら、その建築屋さんの方がその私の隣でそれを見てて、あ、ありがとうございます、ここまでやってもらったらあとは自分がやりますからってそこまでやってもらったら言ってるんですね、そこまでのたたりは来たらこっちに来るからっていう話がどうかしませんけど、まあそこまでやってもらったらあとは大丈夫だって、まあ分かってるんですよ、そう分別があるわけ、そこで、まあ、そこにね、あの見分けがついてるわけですよ、ね、あのまあそこから先はもうこっちでできますからってこういうんですよね、だからね、あそういうものがね見えなくなってきたら危ない、あまあ危ないっていうのは危ない、だから教育の世界というものはおおよそそういうことを否定する世界ではありますよね。まああの見えないものを否定するところから、あのそうですね、あの自然科学は発達してきたからですね。まあ自然科学の方はそれで発達してる。つまり神とかいうもの、まあ神でも仏でもいいんだけども、そういうものに対抗する反発する形で発達してきたのが自然科学だから、ね、だからこれはちょっとこう相反するところ で、なんでそういうものに対抗して発達してきたかというと、学問の最初は神の学問だったからです、ね、神学っていうんですね、神学が最初にあったんです。学問の一番最初は神学です、まあ、これ西洋の学問です。だから あのアメリカでもヨーロッパでもイギリスでも、あの一流大学は神学部から始まるんです。神学部から作られてくるし、神学部が絶対にあるわけです。それはキリスト教神学ですね。そして神学部があって、そこにからあの社会科学が生まれてくるわけですね。要するに哲学とか心理学とか社会学がそこから生まれてくるわけです。 で、その後にそれに 反発するようにして自然科学が生まれてきたから、物理学とか、まあ、数学がそこに始まってくるわけですよね、うん、そして人の書いたものを研究するのが人文科学だから、まあそれもちょっと下の方なんですよ、うん、人が書いたものを研究するわけ、うん、だからこのそういう系列の中にまああるわけだから、まあ自然科学主体としている学校の教育においては、まあそういう紙だとか何だとかというものはまあそういうことですね、うん、あまり認めたくない割にはですよ、そういうものを認めていない割には、心という言葉を頻繁に使うわけですよ、学校の教育において。心というものを定義しないまま使ってですね、心とは何なのかって誰も説明できないのに心というのをまあ使ってる。でこういうところはちょっとまあ矛盾する。まあでも心は大切だからそれないとまずいですけどね、本当に、はい。ですけれども、だったらですね、見えないものをちゃんと見えるように、だんだん見えてくることができるように、ね、という教育はすごく重要なわけでありますね、はい。そうすると、まあ、表面だけではない、聖書を読んだはずなんだけども、どっか行ってしまったんで、まあそうですね、マルコでも、マルコでもちょっと読んでみましょう。新約聖書マルコ伝の第5章マルコ伝の第5章の1節と2節をご一緒に読んでいきましょうかね。確定海の彼方なるゲラゼナの盆地にイエスの船より上がりたもうとき、汚れし伝員に疲れたる人墓より入れて直ちに、はい、まあ汚れし霊とか、この霊とかのここに書いてある霊は悪霊、まあ霊にもこの天使も霊だけども悪魔も霊なんだよね。だいいものもあれば悪いものもあるわけ、はい。それでこの汚れし霊って霊もね、いろんな霊がいて、偽りの霊とか汚れし霊とか占いの霊だとか、なんかいろんな霊が聖書に出てきますけど、その霊に取りつかれると人間に取りつくわけですよ、その霊っていうのは。でその霊に取りつかれると、その人間はそれらしくなってくるんだよね、その凶暴が、見栄えが、表が、はい。だから見えるところは内側の見えないものの現れだということは言えるわけですけど、この汚れし霊に取りつかれた人は汚れてくるんだよね、見えるところは。もうなんか汚いよ、汚い人がそうだって言ってるんじゃないですよ、うん、そうなった人は汚くなってくるっていうこと汚れし霊に取りつかれた人は、はい、そうですね、うん、そういうふうになってくるわけ、うん、で偽りの霊っていうか嘘の霊に取りつかれるとね、ものすごい嘘がうまくなってくる、うん、もうみんな騙されてくるそういうふうになるはずですけどね、まあいずれにしてもね、今はあんまりそういう人いません。なぜいないかというと、教育が進んでるからです、今は。これ2000年前の話ですね。2000年前、文字の読み書きもあまりできない人々のがほとんど、教育のない時代ですよね、一般の人はですよ。そうした時にやっぱり悪霊に取りつかれる人は多かった。多分これも統計取ってみたら 日本だけでもそうだと思いますよ。この100年ぐらいの統計取ってみたら、今はあんまりそんな人少ないと思います。だから取りつかれるっていうのも3段階ありますから、表面的に悪霊がですねくっついてくるっていうのは、これはいつでもどこでも誰でもありますよ。世の中の人もよくそれ分かってて、なんかお墓とかなんか行ったら帰りはちょっと塩でこう巻いて清めといた方がいいって言うんで、こう塩巻いたらなんかそういうものがくっついてきたら嫌だからって言われて、ただ塩であれ行くかどうかは知りませんけども、聖書の中に水が嫌いだとは書いてある。水のないところをこう彼らはさまようって書いてあります、まあ、塩とは書いてない、まあ、でも、まあ、塩も何か効果があるのかどうか知りませんけど、まあ安い塩でも振っといたらいいかどうか知りません。塩も高いですからね、あんまり高級なものは。だけどね、日本人はなんとなくそういう感覚があるっていうのは、お相撲の時に土俵で塩をまくっていうものに違和感感じてないこういう文化環境の中で育っているわけですよね。一回ごとにあれ清めてるわけだね。とにかくゲラセナっていうね、ゲラセナってちょっと発音がね、ガダラっていうふうに発音する場合もありますよ。ガダラ、ガダラに関して昔小説を書いた人がいて、小説家がいて、私はこの人に期待してたんだけども、このガダラの小説書いてからすぐに亡くなってしまったからやっぱりあんまり触らない方がよかったかもしれない。こういうまあテーマなどがタイトルにしない方がよかったかどうか知りませんけど、あっという間にこの世を去ってしまいました。将来有望だったんだけど、まあ、いずれにしてもこのガダラの地にイエス・キリストが行かれた時に、汚れ司令に取り憑かれた人がいたって言うんですよ。でその人は墓から出てきて直ちに会うと、まあ、聖書はユダヤ人の背景、文化背景がイスラエルですから、これ日本の感覚でお墓っていうと、なんか墓石の下からこう出てきたみたいな感じになるけども、イスラエルの場合は洞窟のようなところ、お墓っていうのは洞窟のようなところで、結構中で、だからその中で暮らしてたんだろうね、この人は。悪霊に取り憑かれた人、そして3節に見ますと、私が読みますと、この人墓を住みかとす、鎖にてすら今は誰もつなぎ得ず。だものすごいこう力を発揮される、人間の力を超越するような力、悪霊に取り憑かれて、だから鎖で 人々が捕まえてですね、鎖で縛ってももうすぐに鎖も砕いてしまう、ね、鎖にすら今は誰もつなぎ得ず、彼はしばしば足かせと鎖とにつながれたれど、鎖をちぎり足かせを砕きたり、誰もこれを制する力なかりしなり。まあ恐ろしいよね。だけどこういう人が2000年前結構うよいよいたかどうか知らないけど、まだ教育のない時代は意外とこの悪霊に取りつかれる人多かったんですよね。ですから先ほど3段階って言ったけれども、この表面に体のどっかになんかこう自分の存在を感じさせようとしてくるぐらいのことは誰でも経験あるわけ、何かこう何か感じる、あるいは実際に頭が痛くなるとか、何か憂鬱になるとか、ね、その悪霊というのは縄張りを持って住んでますから、その場所に来るとそうなる。自分の存在をですね、我々そこを通りかかった人間に示そうということもある。実際にですね、腹痛が起こったり頭痛が起こしたりする場合もある。これはでもそれはしょっちゅう誰でもあること。
これが、まあ、これを取り憑かれたとは言わないんだろうけども、どっかにこうなんかこうくっついてくるっていう。だからそれがくっついてこられたら困るから、塩をまいて清めようというのは日本人、まあ、そういうことをやってるわけです。それから2つ目、もうちょっと悪魔に取り憑かれると、侵食されてくると、あの頭の中にですね、悪魔が持ってきた吹き込まれたまあアイデアみたいな、なんか悪知恵みたいな、またあのそういうひらめきみたいなもの、これに引っかかってしまうと、それを受け入れてしまうと、なんかこの人いろんなこう行動が変わってくる。人に迷惑をかけるようなことやりやすい、うん、だけども悪魔がそこの頭の中に入ってきたってことです。体のどっかに来たっていうんじゃなくて、それはさらに頭の中に入ったってことですね、うん、そうですね。それから大体日本で今、まあ、悪霊になんか悩まされてるっていう人は、まあ、大体その段階がほとんどです。それまでどっちかですね、体のどっかが頭の中に入ったから頭の中に入った人は苦しんでる場合が多いから、まあじゃあ少しずつ教会に来て、あるいは個人的にちょっと聖書を学んで、それから賛美をして、神を賛美して、だんだんとそれはあの考え方を変えていくことによって、聖書的な教育を受けていくことによって治っていきます。急にはならないですね。あの体のどっかにこう来た、攻撃された来るものは、まあすぐに治ります。これは悪霊を追い出せばいいだけだから。で3つ目が、これがややこしいんだよね。これはもう私も見たことないですけども、完全にその人の霊の中まで悪霊が入っちゃった場合です。これはもうその人自身がもう助けてくれって悲鳴を上げてても、自分の体さえも自由に自分でコントロールできなくなって、悪霊の支配に完全にあの侵される、うん、でこういう人があの西洋に多いんだよ。どちらかというとあのキリスト教国に多いんですよ。キリスト教国に多いんですね。そういう悪霊に完全に取り憑かれる人、うん、それであの、ローマカトリック教会はそういう人に対応するためにエクソシストっていうのを作ったわけですけど、エクソシストっていうのは特別に教育を受けた神父さんですね、うん、だけどそれだってなかなかもうそこまで入ってしまった悪霊を取り除くことは無理ですよね、うん、あのそれであのそれ映画にした人映画に、なって、言ってだからそれってそういうこと実際あるわけです。そこまでの人は今日の現代社会によってもあんまりいます。なぜかというと教育が進んだから。じゃあそれ教育が進んだことによって悪霊に、まあ、自分をコントロールさせる人は少なくなって、なぜかというところなんですよね、うん、なぜかというと寂しいところに悪霊入ってくるから、人間が孤独で寂しいという環境のところにそのですね悪霊は入りやすい隙があるわけよ、人間の、うん、だから人間とはそういうあの孤独に極端に弱いところなんですね。たくさんいなくてもいい、まあ、量の問題じゃなくてたくさんいなくてもいい、たった一人でもいい、心置きなく話ができる人が必要なんですよ、うん、そうですね。あの、うん、これはある日本人の方がヨットで太平洋横断をした時に、一人で行った時にものすごい孤独感に襲われたらしいですね、うん、そういうのは陸では経験できないってことですよ見渡す限り誰もいないわけだから、まあ陸では経験できない、ね、ものすごい孤独感に襲われた。その時に彼は何と思ったか、何気なくその式の中に書いてあるんだよね、
それ世の中の人はあんまり気にしないと思うけど、私はそれを読んだ時に、ああなるほどなと思って、それは何て書いてあったかというと、お化けでもいいから出てきてほしいと思ったってです。そう、もうとにかくね、そこにね悪霊が入ってくる。当然友達のようにしてやってくるんです、うん、人間のその孤独というもうね底知れない孤独感になった時にね、もう本当に受け入れてしまいやすい。だから中世とかこういう古い時代じゃなくて、今は人々は教育を受けてますから、そういう意味での寂しさはなくなったんだけど、それと同時にだけどもですね、まあ人間関係のまあ交流できる人を一人は少なくとも持っていないとならない。これは心理学の勉強をされた心理学者のあるいは精神科の先生もみんなそうなんですよね。自分を見てくれるもう一人人を必ず持ってないと危ないんですよ自分は、それはよくわかりますよ、うん、だから精神的な病というものは、まあ、心理的な精神的な論理的に解明できている部分もあるけれども、できてないところの方が多くて、つまり隙を与えると自分がやられる可能性がある。悪霊にそれを受け入れてしまう可能性がある、はあ、だからこういうことを、まあ、知っていくとですね、このガダラのこの狂人ですよね、誰も制することができない力を持っていて、暴れ回ってもうこんなのが街に出てきたらもう犯罪はあるし、もう大変なことですよね。だからみんな押さえつけて墓に入れるんだけど、それでも自分でもう縄も何も取ってしまって、まあ、墓の中で住んでいたっていうんです。それから五節、夜も昼も絶えず墓あるいは山にて叫び。でも夜も昼もね叫ぶんだよね。これはたまったもんじゃないですよ、うん、私もちょっとそういう人と暮らしてた時ありましたけど、うん、いやー大変ですよ。その家の人がもうお手上げでどうしようもなくなって預けに来たから、預かって もう困るよなと思ったんだけども、私もまあ一応高額のためにそりゃね寝ないんですよ夜も昼も。あ恐ろしいですよ、うん、それでこっちもですね、うっかり月でも見せたらぐさっとやられたら大変ですからね、はあ、もう本当にね緊張の連続ですよ ね、はあ、ね。それからね、だからそれのもっとすごいのですね、夜も昼ももう叫んで、そして山に登って叫び、墓に戻っては叫び、恐ろしいよねこれ。町の人々はもう怯えきってるわけですよこれ、はあ、ね。そしてこれがねイエス・キリストとの出会ったわけだ。イエス・キリストがそこに来たわけです。そうした時に彼は7節、大声に叫びて言う、糸高き神の子イエスよ、我は何時と何の関わりあらん、神によりて願う、我を苦しめたもな。悪魔に取りつかれた人が神によって願うって言うんだから、もうわけわかんないですよ。もうねイエス様と出会った時にもう私を苦しめないでくれって、悪霊っていうのはねこれも多分ね腹の中じゃ何考えてるかわからないんだけど、悪霊っていうのは表向きはこうやって懇願するようにね、お願いするようにね、まあ言うわけですよ、はい、ね。それでなんでそう言ったかというと、イエス様が8節あるように、これはイエス汚れ知れよ、この人よりいで受けと言いたまいしによるなり。このイエス様一目見てこの男の人ね、男の人からに悪霊がもう住み着いているっていうことを知って、そのこの男の人に向かって言ったんじゃないんです。この
悪霊に向かって言ったわけだ。この人から出ていけと、もうこの人を苦しめるなと、まあこういうことですね。ところが悪霊にとってみればそこは居心地が良かったわけで、うん、私はここから出さないでくれって言ってるわけだ。悪霊は追い出さないでくれ、うん、だけども悪霊からしたらもうイエス様からそう言われたら、まあ私の経験上1週間以内には出ていかないんじゃないですか、うん、長くて1週間だな粘ってたのはみんな出ていきますよ悪霊は、うん、だからこうやって懇願するわけ、私をここから出さないでください。ある時に悪霊に疲れた人が本当にこれと同じ状況がありましたよ。私の前に土下座して私をここから追い出さないでくださいと、ものすごいこう悲惨な声で懇願するわけ、うん、こう情にこう脆い私の弱点をよく知ってんだよな、ね、悪霊っていうのは、うん、だからそれでもまあダメだね、出てけってこういうふうに言われる。それでだからこの人出てきたイエス、その時にイエス様はそれを許さなかったね。それで10節、また己らをこの地のほかに追いやりたまわざらんことを切に求む。だから悪霊っていうのはね、その自分の縄張りがあって、ここに私は長年住んでるからここから外にね追い出さないでくださいと。悪霊っていうのは、まあ、よく私も性別祭にこう呼ばれていって性別する、ね、ことをしますけども、悪霊っていうのはその性別されて消え去るわけじゃないんだよね。悪霊っていうのはただどっかに行くだけ、そこを追い出されて、でその土地からどっかに彼らは行くだけで、悪霊が減るわけじゃないんだけども、まあ追い出すわけですから、そういう時にどこにも追い出さないでくれってこうここで切に求めているわけです。悪霊が、この悪霊がイエス様にね、私をここから追い出さないでくれと。それでこの賢子に11節、山辺に豚の大いなる群れ食しいたり、悪鬼どもイエスに求めて言う、我らを使わして豚にいらしめたまえ、うん、悪霊というのは人間の中に入るのが一番いいわけですよ。でも最近はそういう教育が進んできている今日は、なかなかその人の心の中まで入ることは難しいんだけれども、頭の中には結構入ってきて、悪霊はいろいろな思い考えを、まあ、人に、特に権力者とか、ね、まあ、政治家とか、うん、だから政治家が悪いっていうんじゃないですか、その背後に悪霊がいつでも働いているっていうような、まあ、聖書にそう書いてあるから、うん、で悪霊の種類4種類書いてあるから聖書には。その中の一つに祭りごとって感じ、それは漢字では政治と書いてあるんだね、祭りごと、これを司る悪霊がいるわけです。でそういうものが人間の中に入ってくることをまあ第一希望なんだけど、それが許されない場合は第二希望として動物の中に彼らは入ろうとするわけです。でそれで豚が山のところに、まあ野生の豚でしょうね、豚の中に入ることを許してくださいとイエス様に願うわけだね。それでイエス様はそれを許した。13節、イエス許したも、汚れ知れいでて豚に入りたれば2000匹ばかりの豚群れ海に向かえて崖を駆け下り海に溺れたり、その豚はみんな海に飛び込んでて死んでしまったと。だからこの悪霊がね、その、まあ、動物でもそうだけど人間の中にでも入る目的はその人を滅ぼすためだ、ね、だから苦しめて滅ぼすためだ、これは間違いありません。だけど最初は人間っていうのはその分別わからないから、それいいもんだと思うの、何でもかんでも
手合わせていいもんだと思ってですね拝んでるうちに入ってくるんですよ、うん、だから気をつけなければならないですね、うん、まあ触らぬ神に畳み出しっちゅうやつ、うん、それだけは世の中の人もちゃんと分かってるわけです。それで、このそうですね、それでどうなったかというと、この15節かくてイエスに来たり悪鬼に疲れたる者すなわちレギオンを持ちたりし者の衣服をつけ確かなる心にて座しおるを見て恐れあえり。このね、悪霊に疲れてた人は裸だったんだよね。裸でこの五節に書いてあったように夜も昼も絶えず墓あるいは山にて叫び叫んでるだけじゃなくて斧が身を石にて傷つけたり自分の体を傷つけていたわけよ。これいわゆる自虐性ですよね。自分の体を傷つけていた。これね、時々世の中にこういう傾向を持った人もいますけど、可逆性と相手を傷つけて喜ぶ人と自分を傷つけて喜ぶ人、これ両方とも悪霊が関係してるのは間違いないですね。そうですね、まあ、日本語で言ったら可逆性人格障害よね。それかもう一つは自虐性人格障害、これは精神的な病としての病名もついてるけれども悪霊の関与があるって聖書は言ってるんです。悪霊がそこに関与して、だからその人が悪霊が出ていったわけだ。この人から出ていったらどうなったかというと服をつけてきたって言うんですよね、はあ、そしてあの五章ですよね、はい、それで、この、15節かくてイエスに来たり悪鬼に疲れたりし者すなわちレギオンを持ちたりし者、この人についていた悪霊は一匹じゃなかったの、複数だったんだよね。複数の悪霊がだって2000匹ばかりの2000頭の豚がに入り込んだわけだからものすごい、それだけの悪霊がこの一人の人についてたらものすごく苦しかったと思いますよ。はい、そしてね、その悪霊が出ていった時にこの人は気が確かになって、そして多分気が確かになったら目も確かになってた、それまで目が育ってたんだと思うんですけども、目も確かになって、で服を着て、この人の中に住んでた悪霊はレギオンという悪霊だったわけ。名前があるのよちゃんと。でレギオンというのはローマの軍隊のことを言うんだけども、その名前をつけてたんだな、この悪霊は。レギオンという悪霊だから軍隊のようにこう固まった 集合体だったのね、集団だったんです。私も一回悪霊に取り憑かれた人に名前聞いたらね、仲間って言ったんだよね。私は鹿児島にそういう名字の人がいるから、ああそういう人かなと一瞬思ったけども、後で考えたらこれグループという意味だよね、仲間。団結してなんかそう何人かいたんだな、そこに、うん。だからレギオンというのも一緒ですよ、これ軍隊の一つの組織。あれは50人ずつとか100人ずつの隊なんですよね、ローマの軍隊の隊。はい、まあその一つを言うわけで、うん、だからね、後で聖書とこう共通してくるんですので、あれはじゃ あグループの仲間という意味だったなと。そういう悪霊のがその人に取り付いてた、はあね、ですから、いやいろんなとこ人います。それからレギオン、それ衣服をつけ確かなる心で座っていたわけ。イエス様の前に正座して座ってたわけですよ。ね、うん、 だからもうこれ一瞬でもう全く、まあ、解決されたり。で、そうですね。だからね、このこれだけの悪魔に対する権威が教会にあるかという問題です。教会にそういう権威がなかったらそんな教会行っちゃダメですね、こんなとこに行ったら悩みの種をもらいにくいようなもんです、それから悪魔と結託してる教会はもうことさらダメですよね。悪魔と結託して、そしてですね、やってる。だからこれもダメ。真の教会であるならば悪霊に対して権威を振るっている教会じゃないと思います。ちゃんと適切に適切に悪魔を追い出す。だから、16節、かの悪鬼に憑かれたる者の上にありしことと、その豚のことと見し者ども、これを積む際につけるな、これが福音になって町中にこれが伝わっていったわけです。それで、人々をイエスにその境を去りたまわんことを求む、そういうことで人々は、あまりにもこのイエス様の力に驚いたんでしょうね、そういうこともありますよ。だからところがね、この時にイエス18節、船に乗らんとしたもの時、イエス様そこを去ろうとした時、船に乗ってそこのガダラの地を去ろうとした時にですよ、悪鬼に憑かれたりし者共にあらんことを願いたれど、悪魔に取り憑かれてた人がイエス様にお供したいと言ったわけだ。私もあなたと一緒に行きたいと、私もあなたと一緒に奉仕してね、この働きたいという願いがあったんだろうね。神様のお役に立ちたいんだと、こういう願いがあったのかもしれませんけれどもね、それイエス・キリストは許してないんですね、だからイエス・キリストはご自分のお弟子さんが12名ほどいました。ある時には70名になった時もあるけれども、イエス様の一行は増えたり減ったりしながら、あたかもこれ移動する教会のようだったんです。当時はいろんな人が途中で参加したりまた去っていったり、今もそうですよ。私ももうここ最近はずっと海外、よその外の伝道に出ていませんので、もっぱらここで伝道してるっていうこの教会でここで、伝道福音を語らせていただいて本当に感謝です、金曜日もある一人の女性が来られて、そしてお話を聞きたいということでしたから、お話をさせていただく、福音を語って、それから外国にも生活していたことはあるし、カトリック教会で洗礼を受けたいと言ったけれども断られたって言ってて、というかカトリック教会で洗礼を受けたいって言うか、それよりもミサに来てくださいって言われたって、そうやって受けることできなかったって断られたって、だけどもなぜかということ、頭の中で腑に落ちないことたくさんあるわけだよね。そういういろんなこと、だけどもここに来たからお話を聞きに来たいって言うの。私も話していました、でいろんなことを話しましたけども、その中で一つだけ話したことはを取り上げると、天国に入るということが聖書のもうメインのテーマですよね。聖書には何が書かれているのかっていうと、私なりに言わせると、どうやったら人は救われるのかという、これが聖書のテーマですよね。それで聖書には何と書いてあるかというと、ご存知のように天国に入るための条件は聖霊、神の御霊、悪霊じゃないです。悪霊じゃなくて神様をあなたの中に宿すということ、 それから洗礼、水のバプテスマをイエスの名によって洗礼を受けるということ、神の名であるイエスの名を用いて洗礼を受けると、この2つが天国に入る条件ですよと。それはあなた方の生まれ変わりですよと。これが聖書の言っているところです。これだけ分厚い聖書なんだけれども、結局言ってることはそれです。天国に入るためにはどうしたらいいのか、そしてその条件はこの2つを満たせばよろしい、ところが聖書をベースにしていると言いながら、カトリック教会はそうじゃないんですね。カトリック教会は信仰と行いというこの2つでが条件なんです。信仰と行いのこの2つが条件で、行いというのは聖書に書いてあることの行いではなくて、公共よりといって自分たちの教会で作った本があるわけ、いろんな規則の本みたいなのがあるわけ。私も全部読んでないかわからないけど、それをお勉強してそれを守っていくことが行い、ね、信仰と行いっていうのはカトリック教会に言わせると、その2つが守られて天国に行くことで、洗礼じゃないんですね。カトリック教会も洗礼はしますよ、しますけれども、それは天国に行く条件じゃないんですね。だからしなくてもいいわけ、別にしてもしなくても、カトリック教会だから。聖書の言ってるのと全然違いますよね。でカトリック教会はその信仰と行いなんですけど、行いはまあ公共よりを学んで勉強してそこに書いてあること、そしたらそこに何が書いてあるかというと、私が思うには全部知らないで、まあ知らないけども、まあ、思うには罪のリストが書いてあるんです。そこにこういうことやったら罪ですよ、こういうことやったら罪ですよ、こういうことやったら罪ですよ。私一回聞いたことあるんです、カトリック教会に行ってた信者さん、どういうことを勉強するんですかって言うと、いやいや、いろんなことです、日常のことからいろんなことですか、例えばどういうことですか、しつこく聞いたの。あんまりしつこく聞くことないんですけど、しつこく聞いたら、いや、トイレに行って髪をやたらに使いすぎたら罪だって言うの。びっくりですよね、そうだから罪がたくさん増えるわけよ、その教会に行って勉強したら、ほいたらどうするんですかって言ったら、いや、それで罪を犯さない日はないから、ね、罪を犯してしまったら教会に行って、まあ、昔だったらね、懺悔告白して、それで免罪符っていうのを買うわけ、お金を出して。だからカトリックはその教会の建物にお金かかってるからたくさんあるかもしれない。だからそれを集めるためには免罪符を発行したわけ。だからそれで毎日、あ、今日は鳥を締め殺しましたとかですね、今日は主人の頭を引っ叩きましたとか、まあ、いろんなことを言って、で免罪符じゃあこれ買いなさいって言って、それで罪許されるわけ。もう天国に行くためですからね、それで行けるんだったら安いもんだと思ったんでしょ、中世の人は。だから莫大なその財源がローマカトリックに入ってきたんですよ。ものすごい話ですよね。そうした時にあんまりにもそれひどいじゃないか、おかしいじゃないかと言ったのがマルチン・ルターでありまして、マルチン・ルターはカトリックの組織に向かって命がけで戦った、まあ、男の中の男だよね、言ってみる、あの人は、ね、それでも奥さんには打つか分からなかったっていうのはどうしよく分からないんだけれども、けれどもそのマルチン・ルターがなんであれだけカトリックに対抗できたかっていうと、彼は自分で聖書を翻訳してドイツ語に、そして聖書を持ってたから。それまでカトリック教会は人々から聖書を隠してた、読ませなかった。しかもカトリックが作ってた聖書はラテン語の聖書だから、ラテン語を読める人誰もいないの。だから人々は教会が言ってんだから間違いないだろう、聖書に書いてあることだろうというふうに思ってたわけですよね、それでマルチン・ルターは聖書を持ってちゃんと論破していくから、カトリックもこれ頭痛いですね。それでこのマルチン・ルターが最も反対したのは免罪符なんですね、そんな罪お金を払ってですね天国に行くなんてもてのかだろうって話。それで マルチェン・ルターはプロテスタントを作ってカトリックに反抗してプロテスタントを作って、プロテスタント教会は信仰のみで天国行けます、ね、行いは必要ありません、ね、信仰のみでいいんだ、免罪もいりません。まあこういうふうになったのがプロテスタント。だからプロテスタント教会も洗礼をしている教会もあります。少なくなってきたけれどもあります。けれども洗礼は天国に入るための条件ではないんですね。あくまでもその人の信仰、私はイエス・キリストを信じますといったその信仰で天国に入るというプロテスタント教会。だから同じ聖書に書いていることをやっているようだけれども全然違うんですね。我々とその目的が違うんですよ。表面的には洗礼はやってるようだけれども、その目的は全然違う。我々のは聖書通り天国に入るためのこれ条件として行っている。プロテスタント教会はそうじゃないんです。違う目的で洗礼を行っている。カトリック教会もそうです。目的が違ったらこれはかなり違います。同じことをやっていても目的が違ったらこれかなり違います。かなりは全然違います。場合によっては罪になる場合があります。でもその目的という人間の見えない内面を規律で裁いたり統制することは不可能に近いんですよね。はい。だから今外国の人が観光に日本に来る、ね、観光に来たら、ね、中国の方はあの電車の中でご飯を食べるっていうのが普通に行われてるそうですけど、ね、日本に来て電車の中でご飯食べてたって言ったらここはあのそれはいけませんよって、そしたらいや自分の国ではこれ普通だからとこういうふうに言ったそうですね。けどここは日本だから日本に来たらそうしなきゃいけませんね。それ当たり前なんだけど、でもそこをねその内面の心の問題、目的というものはあの法律とか文書とか文面で規制するのものすごく難しいんですよ。だから教育が必要だと。そうですね、あの法律の限界っていうのは人間の心の中までは裁けないっていうことなんですよ。心の中で思っていること考えていることは裁けないんですよ。あくまでもその人がやった行動に対してしか裁けないんですよ。だけど問題はその内面から来てる問題だ。そうですね。だから日本人はそういう教育がなされてきた環境の中で、だけども最近違ってきたのはそこなんだ問題。表面的なものだけをまあしようとしてるね。だから。我々は重要なことは何かというと分別を持つということは表面の奥を見る、見分けていく、この能力を養っていく。これは信仰の世界でもすごい重要なことでありまして、はい。そうして言いますと世の中で起こっていることの、 裏までちょっとこう洞察、うちの家内にはそれあんた考えすぎてそれ思い込みに過ぎないんじゃないかって言われることもある。多少思い込みに過ぎることもあるかもしれないけど、でもそれが当たってる時もあるかもしれないですよ。だからその裏ね、だから政治の話聞いてもニュース聞いてもこれこうなんじゃないかな、だから円安だ円安だって言って、そして大変だ大変だって叫んでますけども、だけどこれこうなんじゃないかなっていう、ちょっとあんたはもう少し偏ってるがおかしいんだって言われますけど、まあ確かにそうかもしれない、ね。だけどもなんか変に符合することが見えてくることってあるんですね。そうすると世の中のものの見方が変わってきて、単なる年のせいでおかしくなったのか、あるいは研ぎ澄まされて感覚が良くなったかどうかよくありませんけどね、だけど、だから言いかけなこととまたあれだけども、でも、まあ 90、うん、まああんまり言ってもね、その経済の話言ってもあのしょうがないですからね、うんうん、だけどまあこことあんまり言ったらまずいかもしれないから言わないです、はい、さあそこでですよ、もう最後終わんなきゃいけないんで、あのもう今日もこれも私の3回目の礼拝でございました。もう声、体も心も疲れを覚えてきておりますけどね。あのですけど、あのイエス様もそれ許さなかったの。19節、許さずして言いたも、何時の家に親しき者に帰りて、主がいかに大いなることを何時になし、いかに何時を憐れみたまいしかを告げよ。イエス様、この方をね、自分のお弟子さんにするのは許さなかったんだけども、あなたは自分の家に帰って、自分の親戚家族に、自分がこんなに神様によって助けられた、ね、悪魔によってこう縛られていた自分が解放されて、こうこれだけ変わったというお証しをしていきなさい、ね、そしたらまたそれを見て救われる人が出てくるから、ね、だからイエス・キリストのお弟子さん、最終的に12名になる人々は本当に選ばれた人なんだなと思いますよね、ここから見ると ね、 ね、だから私たちもね、洗礼を受けて、洗礼を受けたのも選ばれたんだけども、洗礼を受けて、洗礼を受けた後もこうして教会に来て神様を知ることができるようになったっていうのも、その中からさらに選ばれた一人一人であるということは見えてきますよね、はい、まあそういうことで、このイエス様がなさった数々の技、働きの中に悪霊を追い出すということもあって、現代の教会もこれはイエス・キリストの体ですから、これがなされていくべきものなんですね。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。